鳴門市議会だよりナンバー114。内容を一部抜粋しております。令和2年第4回定例会の提出議案と議決結果。議案第64号令和元年度鳴門市一般会計歳入歳出決算の認定について。議案第65号令和元年度鳴門市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第66号令和元年度鳴門市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第67号令和元年度鳴門市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第68号令和元年度鳴門市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第69号令和元年度鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第70号令和元年度鳴門市光熱水費等支出特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第71号令和元年度鳴門市給与費等管理特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第72号令和元年度鳴門市交際費管理特別会計歳入歳出決算の認定について。議案第73号令和元年度鳴門市水道事業会計決算の認定について。議案第74号令和元年度鳴門市モーターボート競争事業会計決算の認定についてはいずれも認定されました。議案第75号令和元年度鳴門市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について。議案第76号令和元年度鳴門市モーターボート競争事業会計未処分利益剰余金の処分について。議案第78号令和2年度鳴門市一般会計補正予算第6号。議案第79号令和2年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第2号。議案第80号鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について。議案第81号鳴門市火災予防条例の一部改正について。議案第82号鳴門市国民健康保険条例の一部改正について。議案第83号鳴門市立保育所条例の一部改正について。議案第84号鳴門市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について。議案第85号鳴門市督促手数料及び延滞金条例等の一部改正について。議案第86号指導路線の認定及び廃止について。議案第87号鳴門市職員初給与条例の一部改正についてはいずれも原案の通り可決されました。議案第77号専決処分の承認について。財産の取得については承認されました。報告第12号専決処分について、損害賠償の額の決定は報告されました。い第4号女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書は原案の通り可決されました。同意第4号監査委員の選任については、鳴門市議会議員の東谷慎二氏を選任することに同意しました。 許可第1号、鳴門市議会議長の辞職許可について、許可第2号、鳴門市議会副議長の辞職許可について、許可第3号、議長の常任委員会委員の辞任については、いずれも許可されました。選第1号、鳴門市議会議長の選挙については、鳴門市議会議員の林克義氏が選出されました。選第2号、鳴門市議会副議長の選挙については、鳴門市議会議員の浜聖子氏が選出されました。請願の処理、請願第12号、女性差別撤廃条約、選択議定書の速やかな批准を求める意見書の提出を求める請願書は採択となりました。女性差別撤廃条約選定議定書は、女性差別撤廃条約の実効性を確保するために、1999年の第54回国連総会で採択され、2020年2月現在、締結国189カ国中114カ国が批准していますが、日本はまだ批准していません。女性差別撤廃条約の締結国は、女性に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ遅滞なく追求することに合意しており、国連が定めた国際的な基準の適用を積極的に国内で進めることが、締結国である日本政府の役割であることは明らかです。2016年に日本の条約実施状況を審議した女性差別撤廃委員会や、2017年に日本の人権状況の普遍的定期審査を行った国連人事理事会は、選択議定書の批准を再三日本政府に勧告しています。2015年から2020年までに計画期間とする国の第4次男女共同参画基本計画は、女性差別撤廃条約の積極的遵守等に努めるとし、女性差別撤廃条約選択議定書については、早期批准について真剣に検討を進めると明記しています。女性に対するあらゆる差別を撤廃するために、真の女性差別撤廃条約を実現する必要があると考えられます。よって国におかれましては、女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を行うよう求めます。定例会で可決された意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、内閣府特別担当大臣、男女共同参画へ送付しました。委員会審査。総務文教委員会。議案第80号。鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために、緊急に行われた措置にかかる業務に従事した職員に対し、特殊勤務手当を支給する改正を行うもの。質疑、特殊勤務手当の支給対象となる業務とはどのようなものか。回答、消防職員が新型コロナウイルス感染症の患者、もしくはその疑いがあるものを搬送する業務などを想定しており、6月から11月末の間で32件あった。質疑、改正案に新型コロナウイルス感染症の患者、もしくはその疑いのあるものの体に接触して、またはこれらのものに長時間にわたり接して行う業務とあるが、長時間の基準は何か。回答、現在特殊勤務手当の支給の基準となる要項等を作成しているところであり、他の自治体の状況等から緊急自動車による搬送等で1時間以上密閉された空間を共有することなどが考えられる。意見、 危険を伴う業務に従事することからモチベーションを維持することができるよう配慮をしてほしい。生活福祉委員会議案第82号鳴門市国民健康保険条例の一部改正について、平成30年度の税制改正による個人所得課税の見直しにより、令和3年1月1日から給与所得控除、公的年金等控除額をそれぞれ10万円引き下げるとともに、基礎控除額を10万円引き上げることから、国民健康保険制度についても不利益が生じないよう、令和2年9月4日付で国民健康保険法施行令が改正され、また令和2年度の税制改正により、保険料にかかる延滞金の割合の特例に関する規定が改正されたことによるもの。質疑。この改正による軽減判定を受けている世帯への影響はないのか。回答。軽減判定を受けている世帯数について、令和2年6月1日現在では7割軽減世帯が3038世帯、5割軽減世帯が1442世帯、2割軽減世帯が966世帯で、全体の 64% にあたるが、各世帯に影響はなく、不利益がないように改正している。産業建設委員会、議案第86号、指導路線の認定及び廃止について、指導路線の認定及び廃止を行うにあたり、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。質疑。指導路線の認定及び廃止について住民への周知は図られているのか。回答。事前に隣接市の所有者や地元自治会には同意していただいている。質疑。指導路線を廃止する部分と交わる水路の管理はどうなるのか。回答。当該廃止部分は隣接地を所有する企業に払い下げる予定で、今後当該企業と管理委託契約を締結することとなっている。災害時などの非常時は市が管理し、除草や清掃、泥上げなどの日常の維持管理については当該企業に行っていただきたいと考えている。予算決算委員会議案第78号、令和2年度鳴門市一般会計補正予算第6号、補正予算の規模は7億5864万3000円で、スーパープレミアム付きチケット食べ乗り追加当選などの新型コロナウイルス感染症対策緊急支援策第7弾に関する施策や文化会館休館イベント開催事業など今後の主要施策の予算編成を行った。質疑。スーパープレミアム付きチケット食べ乗りの追加当選を実施する理由は。回答。前回の募集では約1万2000人の応募があり、盛況であったため、3000人分、6000セットを追加する。質疑、文化会館、休館イベント開催事業の概要について、回答、文化会館休館前のイベントとして予定していた大工演奏会が中止となったため、指定管理者と連携し、休館前イベントを実施するもので、ナルトの魅力を発信するために作成する動画の上映や、これまでの文化会館を振り返る資料の展示などを行いたいと考えている。督促手数料及び延滞金条例等審査特別委員会、議案第85号、ナルト市督促手数料及び延滞金条例等の一部改正について、市が徴収する延滞金について、地方税法の改正による延滞金の割合の見直しと、拮抗を図るため、 所要の改正を行うもの。質疑、今回の改正による市民等への影響についてはどのようなものがあるのか。回答、条例改正後の影響については、毎年国において告示する平均貸付割合によるところであり、令和3年の平均貸付割合は本年より 0.1% 下がることとなっている。質疑、下水道事業、受益者負担金について市民などに対して事前に十分な周知は図られているのか。回答、事業開始前の地元説明会や工事前の個別訪問で受益者負担金についての説明を行うとともに、個別と問い合わせがあった場合にも丁寧に説明するように心がけている。広報番組放送予定、令和3年5月1日から15日放送、令和3年8月1日から15日放送、令和3年12月1日から15日放送、令和4年2月1日から15日放送。放送時間、デジタル111チャンネル、8時から13時から23時、デジタル122チャンネル、7時から12時から16時から18時から21時から22時から、生放送特別番組により放送されない場合があります。議会だより発行予定、令和3年6月1日発行、主な内容、令和3年第1回定例会、令和3年9月1日発行、主な内容、令和3年第2回定例会、令和3年12月1日発行、主な内容、令和3年第3回定例会、令和4年3月1日発行、主な内容、令和3年第4回定例会。市長に対して、新型コロナウイルス感染症対応に関する緊急申し入れ書を提出。新型コロナウイルス感染症対応については、昨年3回にわたり、市議会として申し入れを行ってきました。しかし全国的に感染拡大に歯止めが効かず、感染爆発への恐れが現実のものとなる中、人の移動が抑制され、本市の主要産業である観光業、特に宿泊事業者に深刻な影響が出ています。このため、本市の交流人口の増加等の実現に向けては、その受け皿となる宿泊事業者に対する緊急的な支援が必要であると考えられることから、令和3年1月18日、市議会では市長に対し新型コロナウイルス感染症対応に関する緊急申し入れを提出しました。一般質問、代表質問、会派渦潮、東谷慎治。少子化対策、未婚化、晩婚化の対策を。問い、本市の少子化対策はあまり効果を生んでいない。平成元年から平成10年までは、市内の出生数は500人台後半だったが、平成25年以降では300人台となっており、たった20年ほどの期間で出生率は4割近い急激な減少となっている。近年の婚姻数、出生数、未婚率の推移については、また出産祝い金の効果についても検討すべきだと考える。答え、婚姻数と出生数について、平成15年度は婚姻数295件、出生数468件、平成30年度は婚姻数193件、出生数381件であった。また、未婚者の割合は30歳から34歳の男性が 49.3%、女性が 37.5%、35歳から39歳の男性が 38.8%、女性は 26.8%、 50歳代の男性が 17.2%、女性が 9.6% であった。今後も少子化対策、持続可能な街づくりに取り組んでいく。歴史ロマンあふれるナルト。問い、ナルトの遺跡、古墳群は日本史にとって思っている以上に価値を持つ可能性がある。萩原二号墓が古墳の始まりだったとすると、古墳時代はナルトから始まったということも考えられるのではないか。中世においては、土御門天皇がお亡くなりになった仮想の地でもある可能性があり、室町幕府ゆかりの地でもある。これら史実のアピールは十分か。答え、古代ロマンあふれる古墳群や歴史上の人物の逸話は、現代に生きる子供たちにとっても、郷土の歴史や文化への誇り、愛着につながるものであるとともに、本市の貴重な観光資源でもある。関係部局との連携を図る。会派創新クラブ、野田清幸。定住人口増加策の強化を。問い、人口減少問題への対策として、移住の促進が考えられるが、関西などで働く人の通勤圏と捉えることはできないのか。人口問題の根幹である出生率と結婚について質問し提案してきたが、本市は人口減少問題をどのように捉え、どのように取り組んでいるのか。答え、第一期ナルト未来づくり総合戦略に基づき、国の地方創生関連交付金を活用し、交流人口の増加や若者の移住、定住の促進を図ってきた。移住促進施策としては、いろいろな補助制度を設け、移住窓口を設置し、相談に応じている。今後本市の自然環境や観光支援を活かし、新たにワーケーションの観点からも検討を進める。本市では、令和2年度から令和6年度までを計画期間とした、ナルト未来づくり総合戦略2020を策定し、さらなる人口減少対策、地方創生に取り組んでいる。交通弱者対策の早急な検討を。問い、年々運転免許証の自主返納者数が増加している現状を踏まえ、高齢者の生活の足を確保するため、本市の公共交通について全体的に検討していかなければならないと聞いているが、どのような検討をされているのか。答え、本市では公共交通の基本方針を示す地域公共交通計画を新たに策定する。策定に関しては、利用者や市民へのアンケートの実施に加えて、地域において直接意見を伺う機会を設けるなど、現状や課題の把握に努め、本市の実情に合った新たな公共交通のあり方を検討し、市民の利用者の皆様に示したいと考えている。会派有志会、橋本邦克。市スーパー改革プランの取り組み。問い、本年度が計画期間の最終年度であるが、目標達成の見通しは。答え、基金については約35億円から38億円の残高を確保するとともに、市債残高についても目標に近い数値になると見込んでいる。行財政改革の個別取り組みによる財政効果額も計画を上回る成果を上げると考えている。財政健全化指標県内ワースト。問い、県内ワーストを続けている財政健全化指標の要因と改善策は。答え、実質交際費比率については過去において多額に発行した市債の償還額が他市町村と比較して高くなっていることから高止まりで推移している。将来負担比率については、高い経営への将来負担額の増加に加え、基金残高が少額であることが大きな要因である。 2つの指標の改善のため、投資的経費の重点化と縮減、またより有利な地方債の活用に取り組んでいる。要望、次の世代へ負担を先送りしている借金をボートレース事業会計の収益金で少しでも清算し、適切な財政運営を行えるよう求める。コロナ対策が財政に与える影響、問い、本市財政への影響とウィズコロナに向けての取り組みについて。答え、2億円の新型コロナウイルス感染症対策基金と国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の2つの財源を活用し、対策を実施している。臨時交付金については、支援策第7弾までで全額活用。基金については残高見込み8000万円となっている。イベントのみならず、行政運搬全般において新しい生活様式を取り入れるとともに、さまざまな指標を視野に入れ、変化する状況を見極めながら迅速かつ柔軟に対応したい。会派公明党、浜聖子。マイナポータルぴったりサービスの活用を。問い、マイナポータルぴったりサービスの具体的活用は。答え、マイナポータルぴったりサービスでは、地方自治体が電子申請を行うことができる手続きを登録することで、市民がそれぞれに合った電子申請を検索、申請できる。本市ではマイナンバーカードを利用する児童手当の認定請求や現況届などをぴったりサービスで電子申請を行える手続きとして登録し、市民の皆様に周知している。一方、本市は県独自の電子自治体共同システムを活用しており、登録中のメニューは39件、電子申請件数は839件となる。本市のぴったりサービスに登録している手続きの申請は、共同システムに連動し、電子申請を行うこととなっている。今後も、県の電子自治体共同システムとぴったりサービスの連携を検討するとともに、国の動向を注視しながら、幅広い分野で電子申請の手続きが行えるよう推進する。デジタル活用支援員制度の周知と整備を。問い、国のデジタル活用支援員制度を市民に広める体制を整えるべきであると思うが。答え、国は高齢者や障害者が ICT 機器、サービスの利用法に関し、身近な場所、身近な人に気軽に相談できるデジタル活用支援員制度について、実証実験を始めている。支援員は ICT に詳しい地域住民、学生、子育て中の女性などから募集し、協議会の構成員で専門的知識を有する者の研修を受けた上で、高齢者や障害者に対しスマートフォンの設定や活用方法、マイナンバーカードのオンライン交付申請などの講座、個別相談を行っている。本市の取り組みについては、今後その取り組み内容や効果、国の支援体制の状況などを踏まえ調査研究を行っていく。会派青嵐、長浜健一。文化のまちづくり。問い、第二期文化のまちづくり基本計画の概要と景観、建築などの文化経済戦略としての方向性、本市の文化の拠点としての鳴門市文化会館の整備方針、またスポーツ推進計画後期計画素案のスポーツセンター整備については。答え、第二期文化のまちづくり基本計画では、文化を楽しむ、文化で見せる、文化をつなぐの3つの基本方針を定め、景観の保全については、文化的な景観や環境の保全に関する取り組みを盛り込んでいる。近代建築については、産学官の連携の中で、古、 増田智也氏の設計した建築物の活用、検証に取り組む。鳴門市文化会館については、県立ホールの動向も見極めながら、耐震改修の検討を進める。スポーツセンター整備は賑わいと経済効果を創出できるアリーナ型スポーツセンターを検討する。要望、中核スポーツセンターには、市民の要望が多い屋内プールの整備を要望する。鳴門市公共施設等総合管理計画。問い、本計画では情報管理のためのデータベースの活用と計画推進のための部局横断的な組織体の設置が必要と明記されているが、現状は。答え、今後40年間で公共施設の総延べ床面積を 20% 以上削減し、施設総量の最適化などを図る。市長、各部長などを構成員とする鳴門市公共施設等マネジメント推進会議等検討会議を設置した公共施設の整備、維持管理、コストなどの情報を一元管理するデータベースの有効活用により、継続的なマネジメントの実施と公共施設の最適化に努める。要望、公共施設については、立地適正化計画や中心市街地活性化計画の早急な策定、マネジメントに民間も加えた推進体制を要望する。個人質問、東正則、渦潮。文化会館の方向性、問い、鳴門市文化会館の今後について、徳島県立ホールが整備されることによる検討の進め方は、答え、県立ホールの建設を踏まえ、本市の文化ホールとしての収容人数はどれくらいが適正な規模なのか、検討調査を行いたい。また、文化会館は、意匠性が高く、複雑な構造をしていることから、利便性を確保し、外見を損なわない耐震補強案を検討したいと考えている。要望、今回の文化会館の耐震研修については、様々な検討が必要である。市民の文化を育成する拠点は、継続的に必要なことから、今あるものにこだわることなく、今からでも発想の転換が必要ではないかと考える。南海トラフ巨大地震のことを考えたとき、市民の安全安心を守るため、本市の新しいシンボルとなる中規模のホールを高台に建設する余地もあるのではないかと考える。限られた資源の中で市民の文化を支えるため、様々な選択肢を持ち、英断を下していただくことを要望する。文化会館休館中の文化活動の支援。問い、休館中の各種文化活動の支援について、市はどのように考えているのか。答え、文化会館は令和3年3月末をもって休館することとしており、これまで文化会館を活動の場としてきた文化団体の皆様には、他の利用可能なホールや会場の情報提供、休館中の各団体の情報発信など、できる限り協力、支援していきたいと考えている。大石道子送信クラブ。中学校卒業時にマイナンバーカードの交付を。問い、保有率の低いマイナンバーカードの普及策として、義務教育を修了する中学3年生に、卒業証書と一緒にカードを交付してはどうか。答え、国は令和3年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用することを予定しており、後に運転免許証と一体化する方向での検討も行っている。令和4年度末にはほとんどの国民のカードの取得を目標にしているが、交付率は低く、義務教育終了時にカードを交付するなどの施策も必要であると考えられる。一方で、15歳未満の申請については、保護者による申請とされ、交付も同伴が必要であり、保護者の理解・協力が不可欠であるため、 学校行事などの際にブースを設け、申請補助を行う。また、教職員にも出張申請を行うなど、取得促進に努める。マイナンバーカード取得率向上の独自策を。問い、マイナーポイント事業でカードの取得率が上がったが、今年度末で終了予定である。国や県の事業に引き続き、本市で利用できるうずとく商品券を配布してはどうか。答え、商品券の配布については財源の確保などの課題もあり、先進事例を調査研究したい。居場所づくりとしての児童館の設置。問い、共働き家庭の増加など社会情勢の変化により学校の長期休暇や放課後などの子どもたちの健全な居場所づくりとして児童館が必要である。設置する考えはないのか。答え、放課後に遊びや生活の場を提供することで就労と子育ての両立支援や児童の健全な育成を図るため児童クラブを整備した。ほとんどの児童クラブで学校の長期休暇も受け入れを行っている。また放課後子ども教室の実施、地域開放型施設うずはるの開設など、今後も児童館という形態にとらわれず幅広い観点から子どもの居場所づくりを検討していく。高麗博之有志会。ウィズコロナ時代を見据えた観光振興の強化を。問い、本市において GoTo トラベルの効果は大きいと思われる。GoTo トラベルによる観光客の状況は、また市役所職員は平日勤務を基本としているが、同日祝日における情報収集を図り、今後どのように観光振興を強化していくのか。答え、県立渦の道の入場者数は7月は前年比5割程度だったが、10月には7割程度に推移している。鳴門公園駐車場の利用は徐々に回復傾向にあるが、団体客などの回復には十分につながっていない。鳴門駅前観光案内所から利用状況の報告をいただくとともに、経済関係団体連絡会を定期的に開催し、状況の把握に努めている。要望、観光業は厳しい状況である。地域経済の発展に努めていただくよう要望する。人と動物が共生する社会の実現を。問い、本市は飼い主のいない猫がたくさんいる状況にある。動物の息などについてどう取り組んでいくのか。また飼い主のいない猫の捕獲と補助申請のタイミングが合わない。事業の拡充や利用者の利便性確保にどう取り組んでいくのか。答え、動物の息については動物愛護管理法が改正施行され、罰則が強化されている。動物の息が犯罪にあたることを市民の皆様に周知啓発する。猫の保護と補助申請のタイミングが合わないなどの意見をいただいている。手続きの簡素化とともに多くの市民の皆様が関心を持たれているため、補助事業の拡充について検討する。要望、人と猫とが共生できる温かい鳴門市を目指していくよう要望する。上田浩二。クリーンセンター燃焼室の性能における契約内容と現状は。問い、完全燃焼の実現には二次燃焼室の性能が十分に発揮されていることが欠かせないが、市は三期加工建設株式会社とその性能についてどのような委託契約を結んでいるのか、また実際に稼働当初4ヶ月間の状況は。答え、二次燃焼室出口で850度以上を保つこととして、三期加工建設株式会社とは委託契約を結んでいるが、4ヶ月間で1日平均850度以上になった割合は 0% である。クリーンセンターの運転管理。問い、 約束された性能が稼働当初から4ヶ月間一度も発揮できていないことや、契約上業務着手前の提出が義務となっていた業務実施計画書が稼働当初数年間も提出されていなかったことは明らかに契約違反または契約不履行だと思うが、答え、ゴミ室などの状況に応じて運転指導書2を参考に国の基準を満たせるよう提示を行っており、二次燃焼室に関する記載も市の認識と一部異なることから内容を修正しているところである。また、稼働当初に業務実施計画書を未提出のまま業務を行ったことについては、履行が十分であったとは言えないが、計画書の一部の個別書類や様式を使用したものを受理し、運転管理上は問題がなかったことから契約違反とまでは考えていない。指定ゴミ袋制度の見直しを問い、市は指定ゴミ袋制度や県下一高い価格を維持しなければゴミ量が増えるというが、徳島市や北島町は指定ゴミ袋制度を導入していないにもかかわらず、家庭系ゴミの一人一日あたりの排出量は減少し、藍住町は価格を引き下げても減少している。市はいつまで他の自治体から学ぶことなく県下一高い価格に固執するのか。答え、他市町を調査し、ゴミ袋の価格や廃棄物減量等推進員制度など、ゴミ減量施策を引き続き検討したい。平塚康氏、JR 鳴門線存続への取り組みは、問い、鳴門駅周辺整備問題と JR 四国の赤字路線に関し、特に JR 鳴門線のダイヤ問題、さらには今後廃線も心配される中、鳴門市としてまた我々議会として JR 四国側にアクションを起こす必要があるのではないかと考えられるが、市長の見解は、答え、これまで JR 鳴門駅周辺の利便性向上や利活用促進の観点から、先日完成した駅前トイレや観光案内所、足湯施設の整備を行ったほか、駅の東西をつなぐ歩道を整備し、バリアフリー化を図った。今後も引き続き関係機関と連携しながら、JR 鳴門線の利用促進を図ることで、公共交通を維持するとともに、町のにぎわい創出に取り組む。さらに、令和3年秋には、JR グループが共同で取り組む大型観光企画である四国ディスティネーションキャンペーンが開催されることが決まっており、11月には同キャンペーンに関連した旅行商品造成のための現地施策として、旅行会社及び JR 関係者などに、渦潮をはじめとする本市の魅力を体験していただいた。今後も引き続き、こうした取り組みを通じ、関係機関と連携しながら、JR 鳴門線の利用促進を図ることで、市民の足としての公共交通を維持するとともに、町のにぎわい創出に取り組んでいく。クリーンセンターにおける諸問題への対応は、問い、クリーンセンターの問題については、市民の要望に対して予算がないからできないというが、これは本市として事業仕分けの断行しかないと考えるが、答え、本市の施設は平成20年4月から稼働し、12年を過ぎている。諸問題については理解しているが、多額の予算が必要となり、現状では進んでいないのが実情である。新しい委員会構成。総務文教委員会。人事や財政、市税、情報化、総合計画、統計、公共交通、防災、消防、学校教育、社会教育などに関する事項を担当しています。委員長、野田清幸、副委員長、長浜健一、委員、宅川康二、東谷慎二、 三津義弘、宮崎明、生活福祉委員会、戸籍やスポーツ、文化、環境、国民健康保険、保険、医療、介護、人権、障害者福祉、子育て支援などに関する事項を担当しています。委員長、山根巌、副委員長、畠山俊作、委員、東正典、高来博之、佐藤絹子、平塚康二、松浦富子、産業建設委員会、都市計画や市営住宅、指導、下水道、浄化槽、雇用対策、企業誘致、観光、農林水産、水道、ボートレースなどに関する事項を担当しています。委員長、大石道子、副委員長、塩崎健二、委員、秋岡義郎、上田浩二、藤田茂雄、橋本国勝、浜聖子、予算決算委員会、市の予算決算と監査委員が行う検査の結果に関することを担当しています。委員長、三津義弘、副委員長、佐藤絹子、委員、議長を除くすべての議員、議会運営委員会、定例会、臨時会の会期や日程、質問者の順序の調整など、議会運営の全般について協議、意見調整を図るための機関です。委員長、橋本国勝、副委員長、秋岡義郎、委員、高川康二、三津義弘、東正典、松浦富子、塩崎健二、藤田茂雄、議会広報委員会、議会広報番組や議会だよりなど、議会からの情報発信に関する事項について協議するための機関です。委員長、高来博之、副委員長、高川康二、委員、東谷真二、宮崎明、山根巌、松浦富子、塩崎健二、秋岡義郎、上田浩二、会派構成、市政に対して同じ考えや意見を持っている議員の集まりを会派と言います。会派渦潮、会長、東正典、幹事長、東谷真二、会計、畠山俊作、会員、林勝義、会員、藤田茂雄、送信クラブ、会長、三津義弘、幹事長、秋岡義郎、会計、野田清幸、会員、大石道子、会員、山根巌、有志会、会長、柏本国勝、幹事長、高来博之、公明党、会長、松浦富子、幹事長、浜聖子、平成なると、会長、高川康二、幹事長、佐藤絹子、セイラン、会長、塩崎健二、幹事長、長浜健一、会派には属していない無所属議員、宮崎明、平川康二、上田浩二。令和3年第1回臨時会の提出議案と議決結果、議案第1号、工事請負契約の締結について、鳴門市新庁舎整備事業は原案の通り可決されました。報告第1号、専決処分について、損害賠償の額の決定は報告されました。令和2年、鳴門市議会新体制決まる。令和2年12月18日開催の第4回定例会本会議において、議長副議長選挙及び議会選出監査委員の選任が行われ、次の3名が選ばれました。議長、林勝義議員。市民の皆様に信頼される市民目線の議会を目指します。副議長、浜聖光議員。小さな声、声なき声に耳を澄まし、全力で取り組みます。議会選出監査委員。 東谷新次議員、監査委員として事業内容や進捗状況のチェックに努めます。令和3年第1回定例会の日程。令和3年第1回定例会は2月17日から3月16日までの28日間です。2月17日水曜日、第1回定例会開会、予算決算委員会、全員協議会、18日木曜日、一般質問通告締め切り、24日水曜日、一般質問、会派代表質問、25日木曜日、一般質問、個人質問、26日金曜日、一般質問、個人質問、予算決算委員会、全員協議会、3月1日月曜日、総務文教委員会、2日火曜日、生活福祉委員会、3日水曜日、産業建設委員会、4日木曜日、予算決算委員会、5日金曜日、予算決算委員会、8日月曜日、予算決算委員会、9日火曜日、予算決算委員会、15日月曜日、議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会、16日火曜日、第1回定例会閉会、議会広報委員会、委員長、高来博之、副委員長、高川康二、委員、東谷真嗣、宮崎明、山根巌、松浦富子、塩崎健二、秋岡義郎、上田浩二。担当は三木かな子でした。以上で広報なると2021年3月号と議会だよりナンバー114号を終わります。翻訳は声の広報制作グループ浜坊でした。お元気でお過ごしくださいませ。